FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、静岡商工会議所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日お越しくださったのは鈴代の相談役で静岡商工会議所副会頭、海の未来静岡友の会幹事長の村上光弘さんです。村上さん、おはようございます。
おはようございます。
ようこそお越しくださいました。
お世話になります。よろしくお願いします。
もう今日もピシッとスーツでお越しいただきまして、ネクタイがブルーで大変爽やかでいらっしゃるんですが、
ありがとうございます。
そのジャケットにですね実はピンバッジがやはりついてまして、気になりましたら早速頂戴してしまいまして、はい、申し訳ありません。
いやいや、とんでもないです。宣伝してください。よろしくお願いします。
このピンバッジには、駿河湾とその向こうに富士山が見えまして、海の未来静岡友の会って書いてあります。オリジナルピンバッジなんですね。
そうです、はい、友の会でですね、うん、全国公募しましてね、150ぐらいの作品が応募してくれまして、ほとんどプロの方なんですね。で、皆さんで審査していただいて、まあ、これがいいだろうと、うん、いうので選んでいただいたのが今お手元にあるピンバッジです。でこれは富山県の、そういった何て言うんですか、デザイナーさんですか、はい、プロの方がお作りいただいたもの。その矢倉は清水に寄港してます地球号、
あ、
ジャムスティックの地球号の矢倉です。は
い、地球と言いますと、まあ、船なんですが、ひらがなで地球と書きます。はい、船ですか。
そうです、
はい、なんか大変な仕事をする船みたいですね。
素晴らしいですね。
どんなことをしている船なんでしょうか。
地球の真ん中にマントルがありますね、うん、でマントルの外側には、まあ、いろいろこう、まあ、なんて言いますか、陸上で言ったら地面みたいなのが、はい、厚く覆ってるわけですが、そのマントルにいずれは届きたいと。でマントルに近づくですね、ことを一生懸命やっている船なんですね。
すごい。
で今現在はですね海底から6500メーターまで掘り込みができるんです、
う
ん、世界でただ一つの船ですね。ですからこの船には世界中の学者の方がお乗りになって共同でいろんな研究をされています。
私たちがよく気になるその地震についてもいろいろと活躍して研究材料を与えてくれているようですね。
そう聞いてますね、うん、もうですから地質、それからもちろん地震から、あとは資源、先だっても地球号が愛知県の沖でですね、やっぱりいろいろ掘削をして、うん、これからのなんて言いますかね、脱石油化学燃料からということでメタンハイドレートの掘削に成功したという新聞記事もございました。
はい、うん、は海は資源も豊富ということですね。
そうですね、うん、そのように聞いてますね。
でこのピンバッジにそれじゃあ大きな矢倉があるのは、これ実は船だったんですね。そうです、その地球という、
皆さん灯台カットしたんですけど、地球の矢倉です。
で富士山も見えて、マグロも見えて、笑顔も見えてますから、つまり清水港はこの地球のふるさとなんですね。
まあ、実質的にですね、ふるさとだと我々は呼んでおります。
へー、というその友の会のこともやってらっしゃる村上さんなんですが、ご紹介しましたように鈴代の相談役でもいらっしゃる。鈴代という会社も随分いろんな方向にお仕事をしてらっしゃる会社なんですが、鈴代の中では村上さんどんなお仕事をしてらっしゃったんですか。
そうですね、ほとんど一貫して国際関係の仕事をしておりました。
国際関係と言いますと、
もちろん貨物なんですが、世界中ですね、貿易がありますと、はい、当然それに伴って物の動きが出てくるわけですね、うん、その世界中にをまた何て言いますか、行き来する貨物の運搬ですね、
はい、
これは船であったり飛行機であったりするんですが、それが私の仕事でした。
じゃああまりこちらにいらっしゃらなかったってことですか。
そうですね、
どのあたりをどう動かれてきた。
やっぱり主にいたのは東京にいまして、うん、で、まあ、海外にちょっといたこともありますけど、ほとんどは東京で、東京からあっち行ったりこっち行ったりしてましたですね。
この静岡市に住んでいて知らないっていうのは本当はいけないことかもしれないんですが、清水港って国際港ですよね、はいはい、一体 どのくらいの港と関わりがある清水港なんでしょうか。
そうですね、広い意味で言うとね、まあほぼ世界中の港と関わりはあると思うんですよ。直接船が出たり入ったり しなくてもですね、例えば清水港からね、どこでもいいんですが、うん、仮にロッテルダム港、オランダのロッテルダム港行きますね、はい、でもロッテルダム港行ってその貨物が仮にですねコンテナがロッテルダム港で上げられても、うん、そのコンテナってのはスイス行ったりですねロシアまで行っちゃいますから、はい、そういう意味ではもう本当に幅広くつながっているということになります。
じゃあそのつながりを全て把握してお仕事してらっしゃった。
まあ把握してたかどうか分かりませんけど、
すごいことですね、ですから最近ではたくさん豪華客船もやってくるようになりましたが、はい、海外からの船を迎えることができるということになるわけですね、
は
い、
そうですね、これ清水の港にですね青木トランスさんという会社がありまして、望月薫会長が今から言うと27年間その客船の誘致でもう継続してずっとご努力されてきた、
そんなにかかってたんですか、
賜物です。一朝一夕ではなかなかできませんからね。
うーん、豊かな港、豊かな海なんですね、
う
ん、
そうですね、
うん、村上さんがお仕事でご覧になっていて、この清水港を舞台にして世界に広がっていくっていう時に一番のメリットって何だと思われていますか。
昔はですね365日、24時間仕事ができたのは日本では清水港ぐらいだったんですね。
あ、そうなんですか。
今は他の港も、まあ、努力して同じようなことをやっておられますけど、うん、昔はねあんまりなかったんですよ。
へ、
だからそういう意味では我々はちょっと他の港よりもメリットはありましたね。
あ、よく船ではなくってこれ航空便ですとね、はい、ハブ空港なんて言ったりしまして、ずっと眠らない空港の話を聞いたりしますが、そうか、港もそういうシステムが清水港ではいち早く取られてたんですね。
そうですね、宿命的にですね、位置的にその横浜港と名古屋港の間に清水港ありますから、はい、名古屋港から仮に横浜港へ行く船がですねちょっとアルバイトで清水港へ寄ってから横浜港へ行くと、まあその逆もあるわけですけど、
はい、
そうするとどうしても夜になるんですね。
海のアルバイトって船のアルバイトってどんなものなんですか。
まあそのまま行っちゃうと収入がないわけですね、うん、はい、清水寄ることによってまたエキストラの収益が船会社も生まれるということで、うん、
は
ただ私は港のことをやったの会社入って4年間だけだ。
はい、
あとは港のことはあまり、その清水港のことはやってませんで、うん、あまり詳しくはないんですけどね。
でも世界から見た位置づけみたいなものについては大変詳しくていらっしゃるんですよね。
まあ、一つのね大事な港ですからね。
でそういうお仕事をやりながら、今は相談役として、そして、静岡の商工会議所副会頭として、冒頭ご紹介したように海の未来静岡友の会幹事長でいらっしゃるんですが、この海の未来静岡友の会っていうのはいつ頃からあるんですか。
これはちょうど1年前です。実はその下地はその前から多少あったんですが、はい、去年の5月に正式にですね、設立、商工会議所が事務局として設立いたしまして、
はい、
ちょうど5月が丸1年で、まあ、それを記念しまして4月の19日にですね、先だって4月19日に、設立1周年の、まあ、総会をやりました。で総会の前にジャムスティックの平理事長さんという大変立派な方がいる、
はい、
平理事長さんにおいでいただきまして講演会をやっていただきました、
はい、これはどんな内容のお話だったんですか。
海をですねこれからいろいろ調べていくということは、科学技術の進歩発展と非常に深い関わりがあるんですよということをいろんな面からですね具体的にお話しいただいて大変興味深いお話だったですね。 まあ、先ほど の地球もその一つですね、
うんうん、船ですね、地球という船、なんかこのお話になってきましたら村上さん前のめりになられて目がカッと開かれてきましたいろいろ興味深いお話がこの後も聞けそうです。FM ハイ日曜サロン、今日は鈴代の相談役で静岡商工会議所の副会頭、海の未来静岡友の会、昨年これが発足しているそうですが、その幹事長でもいらっしゃいます村上光弘さんにお越しいただいています。村上さん、私ふと気がつきましたけど、考えたら日本って本当に世界から見れば島国で海洋国家ですよね。
そうですね、
なのに案外海の恵みとか海と親しむということをここしばらく忘れていたような気がします。
そうですね、私自身もあんまりえばれたもんじゃないんですがやはり一番感じましたのはその 3.11 ですね、はい、3.11 の時の津波、あの映像をですねテレビで見てました時に改めて海に対する、まあ、畏敬の念といいますか、やっぱり海を忘れていてはいけないんだなっていうことをね、我々恵みもいただいてるし、海からねいろんな恵みももらってるんだけど、片やで海も一回起こると怖いよっていうことも忘れてはいけないなっていうことを感じましたですね。
そうですね、でも最近はなんか本当に海と親しんだり海で遊ぶということは極端に少なくなってきてしまったような気はするんですけど
ね。おっしゃる通りですね、海水浴がねどうも日本全国で非常に少なくなったというふうに印象がありますね。
で釣りに出かけるということも減っているようですし、何なんでしょうねこれは。
そうですね、まあ場所がねだんだんなくなってきたというのは一つのね問題じゃないかと思いますけど、
海洋国家としてのその日本人の生き方みたいなものっていうのは多分体に刻まれてはいるんでしょうけどね、
そうでしょうね、
村上さんが思う日本人っていうのはどうですか、あちこち海外にも行ってらっしゃって、
そうですね、ものすごく恵まれた国民だと思ってます。というのは実はその世界中今いろんな紛争がありますね。でお隣の、まあ、朝鮮半島でも、まあ、いろいろ問題を抱えておられて、皆さん韓国の皆さん苦労されたりしてるわけですね。歴史から見ますと日本もかなり半島からもたくさんの人がおいでになったし、からまあ私は遠くペルシャやね、アフガニスタン、ああいうとこからもたくさんの人がおいでになっているというふうに思ってますけど、それでもう例えば奈良時代、古墳時代から奈良時代というのは、まあそれで民族が形成されていった、っていうことですから、まあそういう意味ではね、いつの間にか単一民族みたいになりましたけど、その前にいたその海洋民族も含めてものすごいこう、なんて言いますかね、いい意味で の日本人はその血の混ざり方をして、でそれがですね平和という方向でねこう見事に今来てるのが日本ではないかなというふうに思ってますけどね。
海がたくさんあるという地域ならたくさんの船が多分たどり着いてきたんだろうってことも研究されてますもんね。
そうですね、
村上さんご自身も、お名前的にはその村上という名前には私村上水軍っていうのを先ほどちょっとお話をさせていただいたんですけども、ね、ご関係が、
いや大体村上さんという人はみんな海賊です、まあ、よく言えば水軍ですけどね、はい、海賊だと言って間違いないと思いますね、
まあ、その当時 その海賊っていうのは決してその悪い族という意味ではなくって海の民族として、ね、海を本当に生かしながら、そして船を上手に操って生きてきた人々ってことですよね。海の研究を少し怠りすぎましたかね私たち。
そうですね、国としては私は着実にやってきてると思うんですね。ただそれ裾野が広がってない、というのは現実じゃないですか。だからこれからね我々のミッションはやっぱりそのせっかく優秀な学者や研究者の方いっぱいいらっしゃいますんでね、その皆さんが研究されたことを裾野をこう広げるという意味で我々も多少お手伝いできればいいのかなというふうに思ってますけどね。
まあ、清水には大学もありまして、 でこれは海洋研究をしてくれたりもしていますし、はい、それからジャムステックももちろんその地球というひらがなになりますが、はい、その素晴らしい船であるとか、はい、あと深海に潜っていくような探査船、はいはい、これも持ってますよね、
はい、今おっしゃった探査船はジャムステックさんが持ってる探査船で深海6500という6500メーターまで潜れる、
ね、すごいですよね、であとよく潰れないですよ ね
これ友人で3人乗れるんですね、うん、でその他にも今度は無人のロボットのような探査船がたくさんありますね、うんうん、もう私もいくつあるか数えませんが多分10以上あるんじゃないですか。
うーん、そんなに、
でこのそういう意味で海の調査能力探査能力という意味では日本は世界でもトップクラスだと思ってますけどね。
今度は何やらその皆さんがチームを作って、うん、海の中の海底図っていうんですか、これを作るようなコンテストもあるように聞いたりしますけど。
そうですね、でそれを世界でそういうコンテストをやろうというんで、うん、日本もジャムスティックさんもそうですし、あと、いろんな大学がですねそこに共同で、今オファーを出しておられますね。
その星を目指すという研究がある一方で、私たち その海を目指すという研究、これも同じくらいに未知の世界ってことなんですね。
そう思いますね。
今、そのちょうど1年が経つという商工会議所の中にあります、海の未来静岡友の会ではどんなことを考えてどんな活動をしてらっしゃるんですか。
まず一番の目標はですね、先ほどからお話出てますようにその海に対するもうちょっとこう広がりをね、我々は持とうじゃないかと、うん、で海ってどういうものなの、意外と知ってるようで知らないっていうのは現実ですから、うん、それをみんなで知ろうと、学者さんが研究したことを、まあ、ちょっと分かりやすくですね我々にも教えていただこうと、うん、でそれには生物いますね、はい、まあ、いわゆる魚類がいますけどだけじゃなくてですね資源もあるし、うん、からさっきの地震のこともあるし、うん、からまだ他にもですね例えば塩のこととか、うん、いろいろ研究課題がありますね。
ニュースでもここのところも赤潮のことも話題になりましたし、はいはい、それからお魚がちょっと取れなくなってきたとか、
そうですね、
貝毒を持つようになってきたとか、はい、まあ、地球のその環境にもそれから経済にも密接に結びつく話題は確かに来てるんですけど、どこか人ごとになってしまってますね、
うん、そうですね、人ごとって言えばそうかもしれませんね。なんとなくこう自分が触れたりなんかできない世界だもんですからね、うん、
それをじゃあどう近くまで持ってくるかっていうところですね。
まあ、そのために静岡市にお願いしまして、まあこれ仮称ですが地球海洋科学館、これをぜひ清水に作っていただきたいと。
地球海洋科学館、
これはあくまでも仮称です、
はい、
まだ決まったわけでもないですから、今市がですねいろいろご努力いただいている最中ですが、これをもう早期にですね、清水港に持ってきていただいて作っていただいて、まあ、これはそれによってですねその世界に発信できるような、本当に学者にも研究者にもそれから一般市民お子さんたちにも分かりやすいものをですねぜひ作っていただきたいということで今お願いしてあります。
それはお願いしたいですね。確かにね。
でそれを実現するための一つのツールとしてこの海洋を失礼しました海の未来静岡友の会というのも作りまして、今のうちからですねいろんな方にですね海を知っていただきながらでいろんなまあ行事を我々もやりながらですね今度は観光ができた時にはどういうふうにつないでいけばいいか、まあ、その橋渡しみたいなことをやろうとしています。
今友の会にはどんな方たちがいらっしゃるんですか。
事務局は静岡商工会議所清水事務所の中でやっております。で実際ご入会いただいている方はもう皆さん いろいろいらっしゃいます、うん、ですから今ですね家族単位で、まあ、参加していただいている方がなかなか多いんですね。
一般市民の方
で、で決してこう静岡県だけじゃなくて、結構今おかげさまで日本国中少しずつですね遠いところの皆さんも入会していただいてます。でお子様学生と名が付く例えば大学生もそうです、はい、大学生から幼稚園生まで会費は無料なんですね。 であと一般の方は年会費2000円、
うん
頂戴しながらこれを運営しております。
これひょっとするとやはり清水港というところが魅力的で皆さんにとっては話題になったりとかどこか口の葉に登ったりするっていうところが背景にあったんでしょうかね。
そうですね、やっぱり地球号がしばしば入ってくれるということが一つのきっかけになってるかもしれませんし、
うん、
でもう一つあの東海大学海洋学部さんがありますから、はい、これ大きいですね。非常にこうインパクト大きいと思いますね。
なるほどね。私たちそれじゃあ入るにはどうしたらよろしいんでしょう。
はい、もう実はホームページも出しておりますんで、はい、ホームページをご覧いただいても結構です。から静岡商工会議所清水事務所の方にですねお電話を、いただければすぐ分かるような仕組みになってますので、
はい、
もうぜひ入会していただければと思います。
じゃあネット環境にある方は海の未来静岡友の会で出てきますかね。
出てきます、
はいはい、ご覧になってみてください。ちなみに電話番号は 054-353-3401 353-3401、これ静岡商工会議所の清水事務所が出ますので、
はいはい、
こちらで、海の未来の友の会入りたいよと言ってくださればわかるということですね。
そうです、よろしくお願いいたします。
FM ハイ日曜サロン、今日は鈴代の相談役で静岡商工会議所副会頭海の未来静岡友の会の幹事長の村上光弘さんにお越しいただいてお話を伺ってきました。村上さん、先ほどその昨年できた海の未来静岡友の会誰にでも門戸を広げてくださってるって話からありましたが、一つ地球海洋科学館というものを作りたいなと仮称ではありますが考えてらっしゃるというお話でした。見本には東海大学の海洋科学博物館もすでにあったりもしますけれど、ああいうものをお考えですか。
そうですね、実は今東海大学海洋学部さんがやっておられる、海洋科学博物館、あれをさらに高度化したものをですね、うん、東海大学さんとご一緒に作ったらどうか。
もちろん
ね、ですからあくまでもですねその静岡市と東海大学さんがご一緒にですね、
うん
そういうことをやっていただくことによって、まあ、非常にレベルの高い研究室兼水族館兼博物館みたいなものができればいいんじゃないかなと思ってますね、
うん、東海大学はその海について非常に造形が深くてそして早くから研究にも手をつけてましたし、この清水がそれこそふるさとですもんね。
そうですね、発祥の地でもありますね、はい、東海大学の、
ねかなりいろんな研究が進んでるんですか。
もう海に関するあらゆるものが研究されているというふうに伺っております。
あ、頼もしいですね、いや知りませんでした。じゃあそれはやはり市民だけではなくてもう全世界に向けて発信してもらいたいですもんね。
おっしゃる通りですね、ですから東海大学があることによってですね我々は世界と手を結ぶことができる、
うん、
清水から発信してですね、うん、例えばカリフォルニアで世界で一番大きな水族館というのはモントレーっていう、は
あ、
モントレーの水族館というのはこれはもう世界ではもう有数の水族館であり博物館であるんですが、もう例えばここともですねいろいろ仲良くできるだろうと。
はい、
だから他にもまだアメリカがやっぱり多いですがね、
うん、
ハワイなんかもそうですし、
うん
あるいはスプリックスというのが別にありますし、まあ、いろんなところにありますんで、そういうところとね本当の意味での提携、
うん、
学者さん同士の交流、これが本当にできるようなそのものを作って、この海洋感覚があることによってですね世界中の学者が来てくれる、
うん、
この交流学術会議なんかもやってくれるとですね、うん、かなりの交流人口が期待できるんじゃないかなと思ってます。
本当です ね新しいその清水の活性化になっていきそうですね、
は
い、
ねぜひそうなってほしいと思ってますね、
うん、船に乗る方たちが世界でも最も美しい港ではないかというふうにも評してくださるということでしたから、そういう意味でもこの、その大事な、港を舞台に新たな静岡が生まれる可能性は大きいですね。
ぜひねそうなってほしいですね、
うん、
駿河湾という非常に独特な世界でも有数のですね深い海溝を持ち、また実は海と山ってのはセットですから、
はい、
片方で富士山があり南アルプスがあって、うん、駿河湾の海溝がある。 でこういうところはあんまりないようですね、うん、もっと例えば富山湾なんかもあるようですけど、はい、もう少し規模が小さい、うん、意味ではせっかくこういうね、我々は天然のね素材恵まれてるわけですから、はい、これを生かしたいと思ってます。
本当ですね、あとはそれじゃあ生かしてくれるこれからの世代ということになろうかと思いますが、はい、これからの世代については村上さん何か思いはお持ちですか？
はい、特にですねその海というものの神秘をご存じない若者が多いんじゃないかな。
これは多分私たちにも罪があって、ね、少し海から遠ざかったところで人生を始めすぎたかもしれないですね、
そうですね。で例えば今宇宙については非常に多くの、 素晴らしい皆さんがね頭のいい方がいろいろ宇宙についての研究されてる。で同じように海の方も研究されてるんで、そちらに光を当てることによってですね、その次の世代その次の世代の人たちが本当に海を自分でもっと学んでみたい、研究してみたいと、うん、いう人が出てくるといいなと。したがいまして、この実は我々の友の会もね、あえて海の未来、未来を入れましてね、海の友の会じゃなくて海の未来の友の会にしたい。でこれは人材の育成、ももちろんあります。で人材の育成をするためには一般の市民も参加していただいて、アトホームな環境でですね、その次の世代を担う人たちを作り上げていきたいな、それを、まあ、シンボルにできる場所という期待を持ってます。
うん、海の未来がなかったら私たちの未来もないですもんね。
そうですね、まあ、特に今大きな、これから大きいのは資源だ、鉱物資源ですか、だと思いますね。まあ、いろんな資源がレアアースなんか含めて、もうこれ語りきれないぐらい日本の領域にあるわけですね。もう何百兆円の価値があるっていう説もありますんで、ね、これをうまく利用することは今後のためにいいんじゃないかと思います。
そうですね、未知なる世界に向かっていくというワクワクする、その感動も若い世代にもぜひ教えてあげたいですよね。
そうですね。
今日は鈴代の相談役で静岡商工会議所副会と海の未来静岡友の会の幹事長の村上光弘さんに伺ってきました。村上さん、海に行って深呼吸をするという楽しさからでもまずみんなで始めてみるといいかもしれませんね。
いいですね、ぜひそれはやってみたいですね。
今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、静岡商工会議所の協賛でお送りしました。